何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州から美味しい騒ぎを起こしますラジオ東西見聞録、新年明けましてお
めでとうございま す, います
って声が
合ってない
合ってないよ合ってないよ、もう一回言うよ明けましてお
めでとうございま す, います
ということで、あ、今エコかかったね。いやー、なんかね、年末年始の年越しラジオやってから、なんかもうね、まだ気分抜けてないんだよね。
何の気分がですか？
年越しラジオ気分。
あら、そのまま続いてる感じですか？うん、なんか年あの状態が。
そうそうそうそう。体調戻りましたか？
体調ですか？まあ、とりあえず、うん、あの気づいたらお昼だったぐらい寝てましたので大丈夫だと思います。
俺ね、気がついたらね、5時半だった。夕方の。ということで皆さん、あのお正月はですね、いかがお過ごしでしょうか？で、あの年越しラジオのね、プロジェクトの中に大分県立大分工業高校のフェイスブックを、はいはい、公共の電波を利用しながら、日本一にしようというプロジェクトがありまして、あのあと、カウント98というところで番組終わっちゃったんですよ、
はい、
でその後ですね、1時間15分後になんと達成をしたようですが、
はいはい、
繋がってますか？つながってる、大分県立大分工業高校、堤先生。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、
日本一おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
やりましたね。
やっちゃいました。もう皆さんのおかげです。
いやー、もうなんかね、公共電波を使った組織票でですね達成した瞬間はどんな気分でしたか？
達成した瞬間は、2年7ヶ月かかって、なんか長かったのか短かったのか、なんか走馬灯のようにザーっていろんなことを思い出しましたね。なんかもう感無量っていうのはこういうことかなって思いますね。
じゃあ今、燃え尽き症候群ですか？
いや、燃え尽きってまた新しい芽が吹いてますね。
ここがやっぱりね、成功する人はね、この辺が違うよね。で、先生、今日どこにいるの？
今日は大分工業のグラウンドで、うんうん、ラグビーの、うん、蹴り染め
蹴り染め、
部活の最初 の, あの練習日で OB の人がいっぱい来てるんですね。
あ、なるほどね。花園に行ってるわけじゃないのね。
いや、花園には行ってないんでね。行ってないですね。はい、でその OB の方たちと在校生がこう練習試合をしてるんで、うんうん、その様子をちょっと今取材して、うん、また Facebook に上げていきます。
なるほど。
はい、
その場でもこの Facebook の話題すごいんじゃないですか？
うん、あ、皆さん、あの見てますよとかね、日本一おめでとうございますって何人からも言われました。
あ、するとこれが影響してですね、
はい、
この春はなんか変わるんですかね？
この春
なんか入試とか。
あ、入試はね、多分いろんな人が注目をしてくれてる、うんうん、今の1年生の時から少しこう倍率が上昇してるんで、うんうん、大分市内で2番、それまで90、11行ってたのが2番まで来てまして、うん、で今年はちょっと1番を狙ってます。はい、
今年は1番で1番どれぐらいなんですかね？
倍率でいうと 1.35。
あ、そんなもんなの？
うん、市内こう横並びに近いんですけども、その横並びの中からさらに抜け出すと。はい、
当時何年前だ、30数年前、僕の受験した時は 1.48 倍とかでした。
あ、昔はね、子供が多かった頃はそういう風になりましたね。うんうん、
電子科 1.6 何倍とかで、
あ、
科学科 1.7 倍とか 1.8 倍ぐらいでした。
あ、今も 1.7 1.8 は大分県で一番倍率が高い、うん、ところでそれぐらいです。
なるほどね。
うん、
はい、まあ、そんな、倍率さえもコントロールしてしまうというね、Facebook の日本一、はいはい、これなんか大きなニュースとして取り上げられないですかね？
ね、 合同新聞さんにはもうちょっとしてから連絡をしようかなと、うん、大分合同新聞ですね、あと他のマスコミ関係にもいろいろとこれから連絡をしていこうかなと思ってます。
なんか はい、メジャーな新聞とかも言ったらどうですか、毎日読売、ね、
はい、あの一粒を2度も3度も5度も 10回も噛み直して、あ、
そうですね、
はい、美味しくやりますので
なんかでもね、堤先生見てるとこう思いはこう形になるというか、
うん、
あの悪なき挑戦できちっとそのねベクトルを合わせれば結果出るなっていうのはこう横にいながら僕は体感させてもらいました。
ありがとうございます。あ、ね、僕はね、うん、あのできるって思ってやってますからね、うんうん、できるまでやればできるんですよ、
うんうんうん、あの途中で諦めるから失敗になってしまう。
そうそうそうそう、本当そうです、
うん、ということでですね、あのこの後もですね、はい、今年もまたあのナンバーワンの座を引っ下げてまたこのスタジオにぜひ遊びに来てください。
わかりました、
はい、
あのいつでも行きますので、
はい
はい、お呼びください。
今日はあのお忙しいところありがとうございました。
いえいえ、あのラジオをお聞きの皆さんもインターあの大根フェイスブックいいねありがとうございました
引き続き皆さんあのいいね押してない方はぜひ押してくださ
です、ね、大分県立大分工業高等学校です
毎度やねじゃあ先生また、
はい
はい、今年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ずっと太陽の声
番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナルビジネスの軍師真のビジネスマスターズと首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
改めまして新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。噛んじゃったよ
私も噛みました
真の秋秀です。
アシスタントの吉村香里です。
はい、今日暑いね。
暑いですよ。
鹿児島20度だって
ねえ。
福岡も、
福岡でも多分15、6度あると思います。
あ、本当。じゃあちょっと僕脱がさせてもらいます。今日はよろしいですか。
あの、はい、普通な感じでお願いします
普通な感じでいいんですか。
はい、
はい、じゃあ普通な感じですね。今日は
脱がさせて異常な感じにならない。
そうですか、はい、じゃあちょっと失礼しまして、はい、
本当に
脱いでこんな感じです
ねそれってなんか
わ
あとユーストリームで
見てる人すいません、新年なんでですね大分大分こういうとあの大分からのお客様なんでアイラブ大分ということで
T シャツ
今日は一日寒くなってきた
からよかったですね今日マイナス何度とかならなくて
本当だよ、
半袖準備したのにみたいな、ね、
ドンキホーテで買ってきたんだからさ
大分の
そうだよ、
大分のドンキに売ってるんですね。
そうだよ。
福
岡はアイラブ福岡ない。
アイラブ福岡あるけどあんまり気にして見てない
あ、そう。アイラブ大分もない。
ん？わからないし。旅行あのほら九州の外から来られる方の方が興味あって、うん、あの見られるかもしれないけど、うん、地元の人間なかなか変わらないです。
大分ってさ地味な県じゃん。東京行ってね、こう普通に撮影会してると、うん、どこ出身ですかって言われたら、うん、大分出身って言えないんだよね。
そうなんですか。
言えないんですよ。で多分大分出身の人は、うん、あの関東に行った時にどこ出身ですかって言ってね、うんうんうん、99.9% の人が、うん、九州出身って言っちゃうんです。
いや一緒にたくりにしたな。
そうそうそうそう、うん、で福岡出身って言ったら嘘じゃない。で九州って言ったらなんとなくこうね、うん、で大分出身って言ったら、うん、中国地方ですかとか言われたんです
よね。本当ですか。
分かんないんだよみんな。
なん
か大分、佐賀、
う
ん、鳥取、島根あたりは大体ね扱いが
こう、
ね、
同じみたいになってる。
そうそうそうそう。なんか最低賃金もなんか同列なんで
そこに行くんですか
そんなですね、はい、大分の方と佐賀の方
佐賀の方
の出身がの方が今日いらっしゃってるんですね失礼しました。
今言った中にもうめっちゃ佐賀県と大分県入ってましたね、う
ん、でもさあのバカにしてるかもしれないけどさ、
うん、バカにはしてない
ですよ、ね、大分、ね、あの大分と佐賀って結構すごいんだぜ、
うん、 いやすごいと思いますよ。この番組始めてから知りましたけど私もそんな感じですけど、
ね、今さ、うん、駅伝とかやってるでしょ、
はいはい
ね、うん、じゃあその、ね、うん、駅伝の中にも出てますけれども、うん、一番人気の、ね、慶応大学、うん、慶応ボーイって言われているその慶応大学を作ったの誰ですか。
誰
福沢さんでしょ。
あ、そうそう、うん、はいはい、
これ大分出身ですよ。
あ、そうですね、
そうですよ。で、早稲田大学作ったの誰ですか。
早
稲田大学作った人、
早稲田大学、
え、大貞治じゃないよ。早稲田大学作った人誰ですか。
その前何大学と言いました。
慶応大学。
そうそうそうそう。
頭おかしいんじゃないの大丈夫、言っちゃってる。
おかしいと思います。
最近ね、俺頭おかしいのかなと思ったら、うん、アシスタントが、うん、なんかわけのわからないことをよく言うんで
二人してお
かしいよね。二人して
二人して、
うん、そうそうそう早稲田大学作った
の
誰。
早稲田大学作ったのは、うん、吉田松陰吉田松陰は吉田塾
松下村塾でしょ
大隈重信
そうそうそう、
はい、
で、ということで、はい、佐賀県の大隈重信でしょ、はい、大分県の葛沢駅でしょ、うん、慶応と早稲田作ってるんですよ。みんなが憧れて、
でそこでラグビーにつながるんですか。
ラグビーじゃねえよ、駅伝だっつってんじゃん。
総計戦かと、
ね、で、はい、芸能界では幸子が、ね、大分出身、ここに日本一ですよ、
うん
ね、
うん、
で山口組では親分ですよ、うん、弁護士では堤谷健二ですよ、ね、弁護士協会の
福岡市長さん、うん、
もう高島さんの大分出身ですよ、うん、ということですいません、今日本牛ってのは大分です。
お、動かしてるんですね
動かしてるということで、本日はですね、大分から素敵なご夫婦が来ておりますので、よろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、今話題に上がりました大分から今日は素敵なご夫婦をお招きしております。ですね、コモンヘアデザインの、実はご主人と奥様来ていただいておりますが、ご主人がこちら天才的ショートスタイリストと言われております山村武さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。で、奥様がオーガニックビューティーアドバイザーともこさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どっちから喋る。
どっちで
ということですね、リーダーズトーク前半でございます。コモンヘアデザイン、これコモンってどんな意味なんですかね。
あ、まあ一般のとか共有のとか意味です。
うん、はい、とね、なかなかそのコモンっていう英単語、
うん、
COMMON、
うん、
これなかなか聞かなかったんです。まあ、最近ちょっと聞くかな、
うん、
以前はねあんまり聞かなかったんですけど、
う
ん、
そうですね、
これはいつ頃なんかコモンっていう名前がいいなと思ったんですか。
まあ、そのお店作るちょっと半年ぐらい前ですかね。なんかまあそういうお店もあり、まあ、そのちょっとワークショップとかに興味があってですね、なんかこう一般的なみたいな共有できるようなっていう、まあ、英単語を探してみようかというんで、それで、うん、これは響きもいいしと、あとまあちょっと前にニュージーランドに行こうとしたことがあるんですけど、うん、その時にコモンスレッドっていうお店があってですね、ああいいなと思ってですね、まあ、それで決めました。
直感的でしょ。直感的。そうそうそう。このね、このいいなっていう感じね。うん、いいななんですよ。
お客様に、うん、結構アーティストの方が、陶芸家さんとか木工作家さんとか、うん、まあ、そういう方がいらっしゃって、
はい、
で、通常に普通に髪を切りに来るお客様も、そういうの好きな人もいるけど、うん、出会う機会がなかなかないなっていうのもあって、うん、で私たちアーティストの方でお客様をつなぐ場っていう、うん、こう3つのこう点を結ぶような場を作りたいっていうのがあって、うんうんうん、で、まあ、主人がそういう単語をいろいろ探して、うん、決めた。まあだからたまにワークショップとかも、うんうん、入れながら、うん、やってます。
まあ普通はね、 あのお店に行ってカルテ見て前回からどうしますかって言って切って切ったり貼ったり塗ったりとかしてなわけじゃない。それがその美容院の本来のものプラスアルファそういう学ぶ場所があったり人と人をつなぐ場所があったりっていうのはむちゃくちゃ面白いですよね、
うん、やっぱり人の出入りがすごい多い場所ではあるし、あとはこうちょっと滞在時間が結構長いからお客様と話すあの時間が結構あるので、うん、好みとかやっぱそういった例えば趣味とかからやっぱヘアスタイルとかも、うん、あのメイクの好みとかファッションの好みも、うん、やっぱりつながってくるのもあるので、うん、あのこうワークショップとか立ち上げる時も、うん、あのお客様は喜ぶかもとか あのお客様とこの、ね、アーティストの方はきっと気が合うだろうなとか、うんまあ、そういうので声かけさせてもらったりとか、うん、やっぱその輪が広がるのはすごい私たちも楽しいので、
うんうん、そのワークショップすいません私はなんかイメージがいまいち湧いてないんですけど美容室でワークショップされてるわけですよね、
うんうん、
別のとこじゃなくてお店でして
はい
ということはまあ、例えばカットしてる方がいらっしゃる横でみたいな、うん、それはまた別に書かれてるん
ですか、はい、定休日を利用してです、ね、
あなるほど、
ね、月曜日に、
はい、ですよね。じゃないとこっちに書かれない感じ
です、うんうん、スペースもそんなに広くないので、まあ、お休みの日をその利用して事前にあの Facebook とかで、
はいはい、告知をして、
うん、告知して、
うん、楽しそう、
へえ、でね、いろんな東洋医学の勉強会やったりとかね、お食事の関係のことやったりとか、うん焼き物をね、
陶芸
とかね、陶芸とかね、うん、やったりとかいろいろやってますよね、
お店で、
うん、そうです
ね、ろくろみたいな、
あ、まあ、その日は手びねりというか、まあ、ブローチ作りだったんで、まあ、そんなにこう、はい、難しいことはやらないですけど、
あと、ね、うんうん、主人がこう自分でモビールとか本当簡単なのを作ったりするんで、うん、まあ、それを一回、ね、子供さんも含めてワークショップしたりとか、うん、で夏休みの宿題に持っていくとかって言って、うん、 そうですね、うん、そんなんやったりとか、うん、まあ、楽しみながらが一番、うんうん、ですね。
そんなお二人なんですけれども、過去ちょっと振り返ってみたいと思いますが、ご出身がまず奥様から、
はい、
佐賀県です。
佐賀県です、はい、
大分同様地味な県なんです
確かに。
もともと美容師さんになりたいと思ってたんですか。
いえ全くです。
全く、
あ、全くそこは頭になくって、うん、中学ぐらいの時に、まあ、進路を考えないといけない時に、うん、とにかく父親もすごい厳しい人だった、うん、父親は建築業で大工をやったんですけど、うん、厳しい人で私はとにかく自由になりたいので、うん、早く就職しようって思ったわけですよ、うん、まあ、それで進路も商業とか流通経済科って言ってこう流通とか販売とかの勉強ができるところに行って、うん、でもその時にいろんなこう遊んだりする友達の影響から、うん、メイクをちょっとやってみたいなと思って、全くメイクとかその頃も母親もしない人なのでできなかったね、うん、そこから美容学校に、学校美容師になろうって思ったのは美容学校入ってからですね。
普通でも入なろうと思って入るんでしょ
う、うん、なろうと思って入るけど、うん、不純ですね可愛くなりたかったんですよ。こうやっぱりみんな周りがね可愛い人がいっぱいいて、うんうん、キラキラして楽しそうだなっていう憧れから入りました、う
ん
う
ん、当時からキラキラってあったんですかね。
キラキラ、私はキラキラは憧れる側でしたから全く、
そんな、ね、そんな女性を釣り上げた方がいらっしゃるんです
釣ったんです
オーナーの方ははい、ご出身大分ですね、
はい、そうです。
大分どちらですか。
はい、大分生まれは豊後大野市っていうところで、今は大分市内です、はい、
で、同じようにそのスタイリストになろうって決めたのはいつ頃のことなんですか。
まあ、美容師になろうと思ったのは高校2年の時ですね。
お、はい、
それはなぜ。
なぜ、そうですね、うん、まあ、単純に普通科高校で大学に行けないかなっていうのもあり、あとはまあまあその頃ファッションにちょっと興味が出てですね、うん、それでまあファッションデザイナーもいいけど、でもなんか安定したのもいいかなと思いつつ、もともと絵を描くのが好きで、まあ、メイクアップの方にそれが活かせるのかなとか、 まあ、世界が広そうだったので、まあ、床屋さんも考えたんですけど、うんまあ、美容師さんの方がなんか幅が広いし、うんうん、どんどんいけるのかなと思ってそれで決めました。
床屋さんってことは理容師ですよね、
はい、
理容師と美容師の、まあ、違いって何なんですか。
まあ、基本その美容師さんは男性専用で、まあ、美容師が女性専用っていうわけですけども、
もともと、あの、もともと髪結いが美容師さんなんですよね、うん、だからカットは基本美容師さんだったわけです、うん、昔は、うん、なので、うん、あの美容師さんのとこはあのね静脈と動脈とね、あのあれだからここハサミカミソリ使えるのだ、そこがだんだん多分美容室の方でハサミを使うようになり、でもカミソリは絶対使えないですね、うん、やっぱそこの違いが大きく、なんか技術的なものとか、なんかハサミを研いだりとか、そういうこうマニアックな感じな人は床屋さんにやっぱスペシャリストの方多いような気がしますね。
なんかあのあれですよね、あの昔は石で髪の毛を切ってたんですね、アフリカかなんかの、ね、から渡ってきて黒曜石をこう、うん、でそれをあのシシリア島かなんかでそのアフリカ出身の方がその黒曜石を研いで、髪の毛を切ってたらそのすごい上手だってことで、ローマ軍がその人を知り合ってローマに連れて行ってビジネスを床屋さんというか美容院を始めたっていうのが始まりで、うん、昔は本で読んだことがありますけどね、まあ、その脈々とこうつながってるなという気がしますけれども、うん、で、2人が出会ったのはどちらになるんですか。
あの福岡の大村美容専門学校という美容学校でした。
ここからすぐ近く。
そうですね、まあ、大堀公園の横なん
で、うん、町でした。
で、お二人出会った時はどうでしたか。
こんな喋っていいのか分かんないんですけど、
略奪愛とかじゃないの、
ね、あ、略奪ではないです。あ、友達を紹介する、うんうん、私の友達が主人に紹介されるから、うんうん、ついてきてくれと言われたんですよ、うんうん、であのバイト帰りについて行ったわけですね、うんうん、そしたらなんか友達と主人はそんなに合わなかったみたいで、うんうん、あの飲んでて、そのままその時はこう音楽の話がすごいあったんですよ、うん、その友達になって、うん、じゃあなんかいつの間にか、
うん、そうだよね、クラブであったりね、
ライブであったり、こう、うん、趣味がちょっと近いのもあって、うん、そしてなんとなく周りが、うん、あの2人じゃないみたいな感じになって、あ、なんかなんとなくですね。
なるほどね、
はい、
ということは、今その紹介された方は何してるんですかね。
紹介された方はですね、うん、あのもう結婚されてお子さんもいらっしゃってですね、
あ、よかったね、
あの、はい、
漫才
は、ね、はい、はい、もうあの可愛いね、もう、
はい、ちょっと気になったとか、
ドキドキしました今、
はい、あのちょっとフェイスブックでもあの大丈夫です。
今聞いたりとかするのかな。円
満でよかった。まあ、では、うん、ないと思うけど。
で、そんなお二人が、東京にまた行かれたんですね。
そうですね。
東京にはこれは学校の関係ですか。
いやいや、就職で、うんうんうん、福岡の美容学校を卒業して、それから、うん、お互い違う職場に、東京の方に、
うん、私が1年先にもう一つ上なので、うんうん、1年先にも、
あ、姉さん女房なんですね。
そうですよ、う
ん
うん、
で東京行って追っかけて東京に、
うん、そうですね、
ですね、1年間距離があって、
うん、でなんか結構大手にいらっしゃったんですね。
ああ、そうですね、あのモッツヘアというところに、うんうん、そうですね、吉祥寺の方に、うんうん、
モッツヘアにいたのは、何年ぐらい前ですか。
20歳なので今が39だから19年前ですか、ね、
19年前、
はい、
19年前ってことはまあ、多分吉祥寺の駅前ですれ違って
そうですよ、モデルハントを必死にしてた頃だと思います。
ああ、モデルハント、
あ、あのキャバクラのスペーシアとかの辺ぐるぐる駅前の C&C とかでカレー食ったりとか、あ、隣に座ったのは僕ですから、ね、
あ、なるほど。
でそのでモツヘアって有名じゃないですか、
はい、
ものすごい短期間でなんかプロデビューというかスタイリストデビューしたって。
ああ、まあそうですね、1年半なので比較的早い方だと。
通常2年から3年かかるって言いますよね。
うん、そうですね、まあその会社の事情もありですけど、まあまあ確かに練習はたくさんしたんで、それで割と早めに上げてもらったかなと思います、うんうん、
とはいえ ね、練習したから上がりましたってもんじゃないじゃないですか。
うん、まあそうかもしれないですね。うん、はい。
で、比較的こうお客さんもついてもらって、
うん、そうです。
1位だけどれぐらいお客さんがついたんですか。
どれぐらいでしょうね。160とか70ぐらいじゃないですかね。
っていうのはやっぱすごいんですよね。
まあそうですね。当時22でしたから。
デビュー当時、デビューしたばかりとしては。
まあまあです、うん、そうですね。うんうんうん、
はい。で、ともこさんはその間連絡をというかお付き合いをしながら別の店にいたわけですね。
あ、はい。私は成城のマニアティスというドライカットのフランスからのお店にいて、まあ、でその後はそこをあの先輩が独立して町田の方にヘアラパンジャっていうお店を出されたので、まあ、そちらの方であの働かせてもらってました。
なるほどね。でそんなことでですね、腕を磨きながらお二人が戻ってきたのがその辺です。
そうそうそう、
天神なんですね。
はい。
アシスタントコーナーの後はその天神のお話から引き続きお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
改めまして、明けましておめでとうございます。アシスタントの吉村香織です。実はですね、今年私はあの年女でしてで、Facebook にね、ちょっと計画練ってたことなんですけど、元旦に明けましておめでとうの投稿は猿になって、明けましておめでとうのご挨拶をしようと思いまして、クリスマスの超忙しい時に撮影に行きまして、サルジャージを着てで、それをねアップしたんですけど、まあやっぱりねと出たとか、なんかそういうコメントをたくさんいただいてですね、まあ、私もふむふむと実は自己満足で終わってるんですが、実はそれサルジャージ着たの2度目でして、実はですね12年前にも来ております。でその時はですね、なんと野外ロケに猿を着て車運転して、野外ロケ行って、東平尾公園というね、福岡の空港の近くの公園に行って撮影したんですけど、早朝なので人がおらんやろっていうことで3人で行きましたが、実は朝ってウォーキングの人いっぱいいるんですよね。そういうの全く頭の中で計算なく行ったら、
よく出てたよ。
行ったらもうお父さんあそこに猿がおるよみたいな子供たちがお父さんと遊びにサッカーキックしに来たりとかしてる時に、お父さん猿がおるとか、めちゃくちゃ下の方からこう指さされてですね、大笑いされた記憶が蘇ってきたんですけど、さて12年後にどうするかなっていうのをちょっと今頃から考えておりまして、12年となるともう、になるので、ちょっと大人な猿で12年後もしフェイスブックを着て続けていればやってみようかななんて思ってます。で、まあ、そうなんですが、実は今年の、まあ、目標じゃないですけど、一応今年はちゃんとこういうことをしたいということを念頭においてね、やっぱり行かなければならないなということで、大台にもあと少しということなので、実は去年から、ビジュアルマーチャンダイジングというちょっと勉強し始めまして、それを生かして、今年はお客様にいろんな、まあ、花とかですね、色とかの、ご提案ができてればいいななんて思ってます。で40代は賢く生きるっていう、女性の生き方で40代は賢く生きるっていうフレーズをね、前数年前に聞いたことあるんですけど、あ、もうこれだなっていう、まあ、今年来年で、そこを極めていって、歳になったら羽ばたけたらいいななんて思ってます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ77.7。
新年から放送コードを壊しながらおります、お土産のコーナーでございます。本来ならばですね、番組に提供をいただいております、大分県の九重町ですね、 麻生醤油醸造場さんからの、甘酒のプレゼントなんですけども、1回ジャンプします。この人たち飲みすぎてます、甘酒を。あ、はい、麻生さんすいません、まあ、来あの次回のオンエアにあの提供は、パスしまして、なんとこちらです。
ワイン、
あの昨夜ワイン飲めなかったんでね、ニュージーランドのオーガニックワインでございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
しかもお隣で買ってきまして、
あ、中村さん、
はい、あで今聞いてもらって、うん、聞いてますんでそこで、
あ、そうなんですね。
ということで、はい、この後はですね、天神のお話を聞きながらですね、どうやらその辺にいたんですね、その目の前に。
そうですね、中村さんの前ですね、うんうんうん、
でフランス人のって言ったら、ああ思い出しましたみたいな話で、
ああなるほど、
どういう成り行きでフランスの方と一緒に仕事するようになったんですか。
僕が美容学校、その大村専門、あ、大村美容専門学校に出た後、その後レコールヘアデザインというそのフランス人オーナーが主催の美容学校にいてですね、それで、まあ、そこは卒業して、まあ、それで東京に4年いて、その時にですね、帰ってこないかと、まあ、オファーを受けたので、それで、うん、まあ、いずれ九州には帰ろうと思ってたんで、まあ、じゃあ帰ろうかっていうんで、その時に妻と一緒に、うん、一緒に働くようになりました。
で、なんか結構はちゃめちゃだったんですか。
まあ、
やっぱ
フランス感覚、
フランス、ね、フランス人の仕事の仕方と、うん、私たちに、うん、日本でしか仕事してないので、うん、やっぱその感覚がちょっと違うんですよね、うん、やっぱフェアなんですよ。あ、だから上から何とかしなさいとかじゃなくて、あなたが思うようにやっていいよみたいなのをポンって言われるわけですね。でそこにこう、じゃあ自分でこうやっていくっていうのは、そこでかなりトレーニング させられましたね。あとはもう自由なので、本当はその中村さんとこに、ワインをちょっと行ってくるとか言って、ワイン飲みに行って仕事中なんですけどみたいな。
そうだ、
そんなのが
仕事中 OK なんですね。
シャンパン飲み
シャンパン飲みながらやったりとか、もう超忙しいヘアショーの前日に、もう徹夜3日ぐらい続くような感じの時に、うん、ちょっともうワイン、ホットワイン飲みに行かないとか言って、とか言いながら、ダメダメ、いい仕事しなきゃって言って、うんうん、超忙しいところ抜けて、うんうん、ホットワインを、うん、バリムゼットに飲みに行って、大丈夫ですかねって言いながら。
フランス人ってみんなこの酒飲みながら仕事やってるんですかね。
いや多分そんな、どうだろ
う、まあでもそん、まあ緩いんだと思います。
緩いんだと、
そうそう、ちゃんと仕事ができればいいんだけど、うん、まあ、ちゃん休憩の時間はやっぱしっかり取りますよね、うん、バカンスちゃんと取るみたいに。
私そう前言われてた時、私、うん、去年じゃない、その前の年になるか、ちょっと旅行というかパリ行ったんですけど、うん、こっち行く時に注意で、うん、注意事項として友達から、ね、12時お昼の12時になる前に買い物をしたらダメよって言われて、なんでなんでって言ったら、12時になったらレジで待ってたりとかして、うん、会計の途中でも12時だからって言って、うん、そのままほったらかして、ね、休憩に行かれるから、なんか1時間待っとかないかんよとか言って、うん、その時間絶対外した方がいいと、うん、なんかそう、
ありえる、ありえますね、
考えられないでしょ日本じゃ。
まあだから経済的に日本に負けちゃうんだよね。
まあね、
まあなんかフランス人が僕こう今山の内陽道に見えてきました。みんな酒飲みじゃねえから、
ね、いやいや、真面目な人もちゃんといるんですけど、うん、そうそう、でもなんかこう、うん、いいところもたくさんあって、やっぱ自分を大事にしたりとか、うん、そういう時間を大切にして、キュッとして時間を縮めてもいい仕事するっていうのはやっぱオーナー、
うん、ね、
素晴らしかったので、うん、やっぱその日本人は働きすぎだよ、うん、真面目だねっていつも言われてましたけど、良、うん、かったと思います、すごく、
うん、日本人はね、働くこと抜いたらなんかすることなくな
った。多分だから働く時間と自分の時間っていうのがきちんと分けて使ってあるとこ、上手に使ってあるってことなんですね、
う
ん、
そうですね、
ここで質のいい仕事、
感性がねすごく、うん、いい っていうのかな、
うんうんうん、
感性を大事にする民族だなと思いました、
うんうんうん、だから撮影の仕事とか日本だとちょっとこうピリピリした空間空気が流れるんですよね、うん、やっぱこうあのカメラマンさんがすごい人だからとか、うんうん、だからそういうのがなんかみんなフェアなので、うん、すごい和やかだし、じゃあちょっとみんなお茶しようよみたいな感じで、うんうん、アシスタントとか特に関係なく、うん、みんなでこうっていうのがすごい、あの今の私たちの今のスタイルに、うん、多分ものすごい影響を、うん、もらってると思います、
うん、はい、そんなことですね、お土産のコーナーからもすでにリーダーズトーク後半になだれ込んでおりますけれどもそのスタイルが、どうやらこの辺りで、ね、天地語りのエッセンスも入っているということで、いよいよですね、お店をオープンしたんですけれども、そのコモンさんの前にお店が
ああそうですね、
ありましたね、
はい、ガーデンという
ガーデンという、
はい、
それも大分は大人気のお店でしたが
そうですね、マニアックに大人気、
マニアックに行くしかないでしょう、
まあまあまあ、そうですね、
でそのお店を一旦閉じてニュージーランドにと、
はい、そうですね、
はい、いうことを一旦決断されました、
はい、
まあ、どういう流れですか。
まあそのね、震災があってですね、ちょっと日本一度出てみようかなと思い立ってですね、うんうん、まあ、子供が当時ちっちゃかったんで、うん、まあ、職場の安全性とか気になってですね、まあ、それでちょっと一度出て、うん、まあ、ニュージーランド永住権を一度取るとずっと持ってられるので、うん、まあ、5年ぐらい行ってもし永住権取れたらなっていうので一度日本出ようっていうんで、あのニュージーランドの就職を決めまして、でも行こうかなとしたんですが、あのビザがですね、うん、降りなく、
あら、
うん、行けなかったんです
か。あ、そうなんですか、
はい、そうなんですよ。
ってことでお店を手放してるってことですよ ね、
ですね、はい、
で、まあ、やむなくそのまま大分で、
はい、
ってことは今のコモンのデザイン、はい、これオープンいつでしたっけ。
何年、2年前の2月ですね、はい、
はい、でコンセプトとしてですね、まあ、ただのヘアデザインじゃないよと、ホリスティック&オーガニックということで、これどうですか。最近ねホリスティックとかオーガニックとよく言われますけれども、ホリスティック、そしてオーガニック、そしてワールドクラスのショートカット
あ、まあ自称かもしれないですけど
でもね、あのパリに行ってましたよね。
まあ研修でなんとかですね、うんうん、はい、
で評価も高くて、で、まずホリスティック&、オーガニックってことなんですけども、この辺のこだわりは。
そうですね、あのやっぱりこう私たち使うものとか、やっぱお化粧品 も、うん、もう全部そうなんですけど、あのやっぱ自然に体に優しいものの方がいいし、それからまたそれをこう流していく環境にも優しいものがいいなっていうのもあって、それがこう自然になってくると、あの肌も透明感が出てきたりとか、やっぱその人自身の綺麗さが出てくるんじゃないかっていうのから、やっぱここはあの外せないなっていうコンセプトでした。
あの今経皮毒とか言ってね、
うん、
あの化粧品をこう体にこう塗るとそのままこう、ね、体にこう入ってしまうと、
うん、
で体内に残ってしまうというのがよく言われてますけども、うんうん、でも実際こうかぶれたりとかね、うん、結構効くじゃないですか。
そうですね、今特に効きますね、うん、多い、うん、今まで全く何もなかったのにっていうお客様が、まあ、特にオーガニックとかっていうのをあの出してるのもあるんですけど、大半来られますね、
うんうん、これなんでですかね、いきなりですか。
やっぱこう蓄積されてきたものがってよくね言いますよね、アレルギーってこう蓄積したものがこう爆発っていうかね、溢れ出た時に起こるっていうから、やっぱそれまでのものとか、まあ自分が使うもの以外でも環境的なものとか、そういうのは関係するんじゃないかなとは思います。
ね、最近ではパーマ液かなんかがね、あの体に合わなくてものすごいただれたりとかってね、ニュースありますよね。
ありますね。
そういう方の相談を受けたりするわけですね。
そうですね、うん、あのオーガニックカラーをうち扱ってはいるんですけど、やっぱ一部少しはやっぱり化学的なもの入らないと染まらないんですね、うん、そのオーガニックカラーとしてしまえば、うんうんうん、なので、まあ、そこもきちんとご説明して入るし、あとはナチュラルのものだとヘナとかあるんですけど、うん、ヘナもこう植物かぶれを起こす方はものすごいひどくなっちゃうんですよ、うん、
だ
うん、お友達がやっぱあのうちではないところでやってて、3回目にやった時に体調が悪かったのか、
うん、
もう顔が2倍ぐらいに腫れちゃって2週間ぐらい うんうん、あのその写真が送ってこられてちょっとびっくりしたぐらいだったので、やっぱこう自然なものでもそういったものもあるんで、やっぱそこもお聞きしながらやっぱ気をつけて、うん、あのやっていかないといけないなっていう、今みんなの体質的な部分の問題が少し出てるんじゃないかと思います。
でさらにはその食べるものから体は作られてる、髪の毛も食べるものから作られてると、で、ね、食べ物にもちょっとこだわってね、
うん、そうですね、
いろんなあのこうことをやっていますけども、うんうん、オーガニックビューティーアドバイザーとして食のアドバイスなんかもやっているわけですよね。
そうですね、なんかこう一緒にやっぱ長い時間そうやってカットしたりとかしながらお話しするので、やっぱ自然とこうアレルギーで食べ物の話になったりとか、まあ、うちの子もアトピーで生まれてアレルギーはあるので、やっぱ実践しながらやってるんで、その相談で来られるお客様も、うんうん、いらっしゃいますね。
はい、言葉少なめの、寡黙な
、ね、
お話を聞きたいと思いますけども、はい、自分でこの自分のこうカットの技術がうまいなってこう認識したっていつ頃なんですか、
うん、認識した
ですか、認識してないんですか、はい、それとも
うん、あ、まあ、そのお客さんが来る、ね、たくさんついてくれるからですね、うんうん、あ、うまいのかなっていうことは多少は思いますけど、うんうん、
で、何か切り方とかにこう特徴とか自分なりのオリジナルのものってあるんですか。
そうですね、うん、まあ多分いわゆるこう一般いわゆる切り方とはちょっと違うようにしててですね、まあ、なるべく大きく質感を作るというか、うんうん、はい、まあちょっと重なるように切っていくんですけど、うんうん、ちょっとそれが独特だとは思います。
あまり技術的なあの流出するというのであって、ちょっと今こうちょっと口ぐうという感じになってきますけども、それを見つけたのは自分のこう経験の中で見つけたんですか。
そうですね。まあやっぱそのモツヘア時代とそのフランス人オーナーの下で働いた時にいろいろ。まあ、見て、うん、その中で混ぜて自分の中で作り上げたものかなとは思ってます、うんうん、
その切り方って他であります？
多分ないんだと思いますけど、うんうん、まあ、今そのスタッフの子がいるんですけど、やはり全然違うんでちょっと戸惑っているところもあり、うんうん、まあ、その辺を教えているところなんですけど、うんうん、でもまあ確実に結果が出て早くて綺麗だと僕は思ってるんで、うん、まあ、それをうまく伝えたいなと思ってます、
うんうんうん、山村メソッドでしょうか。
まあそうですね、うん、まあ、僕のやり方になるでしょうね、うんうん、
まあ、あとネーミングさえつければ ね、
そうですね、うん、
ただあまりミスたくない、聞かせたくないけども、ミスなければお客さん集まってこない、うんうん、っていうところでもありますよね、
うんうん、そうですね、まあ、全然いい髪型が世の中に広がる分にはいいんで、うん、まあ、その秘密にすることはないかもしれないですけど、うんうんうん、なんかいいことが起きるんであれば全然公開してもいいなと、うん、はい、
最近のね、そのネイルの女性なんかちょっと話をすると、うん、ネイルそのものの技術っていうのは、まあ、全体のうちのその半分ぐらいなんだと、うん、本当はそのネイルをやってる時間にお客さんとの時間が大事で、人生相談の時もあるし、逆にゆっくりとそのもう寝てしまうという時もあるんだと、そっちの時間も非常に大事なんだっていう話が聞いたことがあって、でそこら辺からすると結構ね、メンタル的なアドバイスするじゃないですか。
まあ、うん、そうですね、まあ、おせっかいかもしれないですけど。
でも相談しなければね、うん、答えないでしょ。
まあそうですね、うん、はあ、まあ、何か感じればですね、こちらから少しそういう話を持っていくことはあるとは思うんですけど、
こう我々からすると見えない空間ですよ、人のね、こう頭のあたりこう触りながら切りながら、うん、その人がこう、ね、言葉を出してるじゃないですか、
うん、
するとなんか見えるんですね、
なんとなく、まあ、
この人が
うん、まあ、表情だったり、いや、まあ、たくさん人に僕会うからですね、うん、なんかちょっとした表情とか、うん、まあ、肌の感じとかで、うん、あ、なんか体調悪いのかなとか、
うん
うん、少しは感じれるのかなと、うん、見えないものが見えるとかそういうのはないです
。そのメンタルというか心の部分と肌と髪の毛と、うん、でやっぱりこう違うな、繋がってるなって感じ、
うん、そうですね、それはもうものすごくあると思いますね、うん、
こう愚痴が多いとかになってくると脳も肌も髪の毛もちょっと元気がないとか、
うん、そうですね、
それは直結するんですかね、
うん、だと思います、
うん、逆にあのその辺をすごくその切り込んでいらっしゃるオーガニックビューティーアドバイザーとしては、
はい、そうですね、なんか割とやっぱ相談されることが多いんですよお客様に、うんうん、まあまあ例えば、まあ、食の話とか子供の話とかもあるし、この間は例えば若い女性の方で彼氏の話とかもね、やっぱこう長い時間いるんで、うん、まあ、なんとなくそんなこう喋りたい時あるじゃないですか、うん、女性ってすごくだから喋りたいのかなっていう感じからこうちょっとそういう風な話になったりとか、うん、でやっぱなんだろう、帰っていく時に来た時よりも顔が明るくなってたりとか、やっぱそこが私とかはなんかこうそうね、あってほしいなっていう、うんうんうんうん、そういうのはありますね、
うん、
なるほどね、
うんうん、
はい、そのお二人ですね、この後は魂の声をお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、番組も後半にと、差し掛かってまいりました、子供さんもね帰ってきましたねちょうどいい具合に、はい、では、ですね、ここでお二人にソウルフードを私の方から質問させていただきたいんですけれども、じゃあ、まず、竹さんの方から、はいはい、
ソウルフードか分かんないですけど、うん、きなこご飯ですか。
あ、誰でしたっけ、きなこご飯、
あの国先の
大分の方でしたよね。
そうそうそうそう、あの年末のね、年末12月頭の放送でしたね、栗崎の方、
はあ、きなこご飯、ね、
はい、もうご飯食べれないよってお母さんに言うと、うん、もうじゃあきなこかけときなさい
きなこかけときなさい、はいはい、これは甘いんですか。
甘いです。
甘い、
はい、
あ、
そうですね、まあなんででしょうね、うん、なんか、まあ、母栄養士なんですけど、
は
い、まあ、それで大豆のタンパク質が取れるからと思ってそうしたのか、うんうんうん、まあ、甘いから食べるだろうっていうことなのか分かんないんですけど、
それは今でもやっぱり、あ、ご飯食べ、これが残ってしまったって時きな粉
やらない。いやいや、それはもうさすがにやらないですけどでもご飯ときな粉がもしテーブルの上にあればやると思います。
へ、
う
ん、えー、
あの奥さんが、うん、白いお砂糖を絶対にない、あの、あ、入れないので家にないですよね。
あ、ないですね、
天才糖ぐらい、
うんうん、あ、いや天才糖も今ちょっと あれ良くないので、きび糖を使うぐらいですね。
で、そういうこだわった奥様にもお子さんは
私はあのあれですね、いりこの味噌汁ですね。なんか母が忙しい人だったんですけど、うん、毎朝そのえりこの味噌汁で豆腐とわかめが入ってて、うん、必ず食べなさいって言って、うん、でなんか若い頃嫌いだったんですよ、
うんうん
うん、
ああいりこね、
うん、なんかいつもでそのえりこももうお母さんも大変だから、うん、そのまま、うん、そのまま入ってるんですよ、
はいはいはい、
それも食べなさいって言われるのが嫌だったんだけど、うんうん、自分が子育て始めたら、うん、そのえりこはまあ抜きますけど、うん、
私そのまま
おいしい、あのなんかね、いりこだけ今度はちょっとこういって食べたりとか、ね、そういうのはできるんですけどね、はいはい、うん、そうそう、なんか大人になって好きになりましたね。
いりこの
佐賀ですか、これ佐賀はいりこですか。
佐賀ってわけじゃないですね、
う
ん
うん、うちもでも大体いりこでしたよ昔、うんうん、前の晩にばあちゃんがこう、
そうそうそう、
ね、
うん、入れてつけて、うん、母が浮き派で父が熊本なんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ、
またちょっとね分かんないんですけど、うんうんうん、
じゃあまあ、あのハーフで中間のトスぐらいなるほどね。で、新年のお雑煮とかはもう食べましたか。
はい、
何味のお雑煮ですか。
うちはあのその母の影響で、うんうん、あの昆布と鶏で出汁し取った、うんうんうん、あの薄口のあれですね、
お醤油、
お醤油です、
お醤油、
お醤油ベースです、うんうんうん、スルメをちょっとだけ入れるんですよ。
あ、はい、
うん、なんで、うん、もうそれ 薄い、ね、おすまし汁みたいな感じで食べますね、うんうんうん、
はい、ちなみに子供の頃食べてたお雑煮と違いがありますか。
はい、確か違いますね、 でもどんなのって言われても分かんないんですけど、あでもまあ、うん、透明でしたよ、うん
う
ん、
きなこが入ったわけでしょ。
あきなこはさすがに入ってない。ホットケーキにはきなこ入ってました
。それはそれでなんかいいな。
お菓子入れてたような気がする、うん、
今でもそうそう、うん、今でも子供たちにお母さん作ってくれる、
まあ人参も入ってましたけど、
あそうそうそう、人参とかね吸って入れたりしたした、そういえば、あいいお母さんだったらしい昔は。
で東区のお母さんはどんな、え どんなお雑煮を作ったんですか今年は。
お雑煮、うちはお雑煮はあれです、博多の雑煮なのでブリ、あごだしで、うん、ブリブリですね、
あごだしなのね、
あごだし、焼きあごでだしを取って、
お雑煮はあごだしで、うん、味噌汁はいりこなの福岡って、
うん、お雑煮の時は、うん、あ焼きあごです必ず、うんうん、でどんこ、しいたけと昆布、うん、昆布と、うん、でだし取って、うんうん
うん、どんこもそれ大分でしょ、
大分のどんこですよ、うん、
でしょ、
肉厚のやつ、
肉厚のやつ、うん、
そうですそうです正月用のどんこっていうのがありますかね、うんうん、普段使う椎茸、あの干し椎茸とは違う、正月用のやつみたいな、
俺はね今年ね、やっと福岡にマンション借りまして、うん、何もこう揃ってない状態で、うん、正月一発目は、まあまあ番組終わったの、年末の年越しラジオ終わった後にね、うんうん、焼肉屋しかなかったから焼肉行ったんだけどで一日、寝て起きて作ったのが、うんうん、道具がないんですよ、道具がない中でパスタを作ったわけですよ、
うん、どうやって作るんですか、
まあ、若干用意したのがあってね、で、まあ、大体前日にドン・キホーテで買えてたんで、まあ、なんとかなるかなと思って全部出来上がって、うん、さあ食おうと思ったら、うん、箸がない
どうしたんですか、
ナイフもナイフもフォークもない、うんうん、しょうがないんで、うん、トングがあったんであ
なるほど、
トングでですねこう食べながら
ワイルド、ね
まあ、今年もこんな感じでですね抑えるとこ抑えられないまま1年が過ぎていくのかなでこれフェイスブック出すにしても、うん、あまりにもなんか元旦なんでやめようと思って、うん、控えました
トングで
トングで
食べる、はいはい、
まあそんなアホな話はもう、コモンヘアデザインさんの、情報を知りたい方はどちらにアクセスすればよろしいでしょうか。
Facebook と、うん、ホームページがありますので、
はい、コモンヘアデザイン、カタカナでコモンヘアデザインというふうに、検索してもらえるとですね、はい、また動画、素敵な動画でね、
そうですね、はい、
素敵な動画ですね、うん、見ました、
ホームページの方まだ拝見してないです、うん、フェイスブックページ
は見た、
うん、はい、うん、
はいはい、それぜひですねご覧いただいて、ね、まあ大分に足を伸ばしてですね
カットしに大分に、はい、
なんかほらヘッドスパとかもやるじゃない、
ヘッドスパやりますね、
あれも結構人気でしょ、
そうですね、うんうん、やっぱリラックスしにためになりますね、うんうんうんうん、
で、ヘッドスパして髪の毛を切ってもらって、で、オーガニックの、ね、アドバイスをもらいながら、でまた1年後ですね楽しく過ごしてもらえたらなと思います。はい、それではですね最後になります。なんでねこんなにこだわって普通じゃないよこの美容院なんでここまでやってんのってことで、こだわりの理由を、山村オーナー、
はい、そうですね、まあ、やっぱ地域の人に健康で幸せになってもらいたいっていう思いが強くてですね、うん、それで、まあ、使う薬剤とか、まあまあ、技術もそうですし、まあ、技術を、まあ、研究したのもその早くて簡単に自宅で再現できるっていうのをメインに置いてるんで、まあ、やっぱりそれが一番僕にとっていいことかなと思うので、うん、まあ、その辺にこだわってやってます。
はい、なんか補足はありますか。
そうですね、それぞれのね、お客様のこう魅力をね、自分で気づいてない方がたくさんいると思うんですね、うんうん、こう自分って意外と分からないじゃないですか、うんうん、そこをこう聞き出して、うんね、その人自身がもっとキラキラ、ね、輝けるようなことをこちらがこう提案できるように、うんうん、そのためにこう勉強、いろんな職に関してもそうですけど、うんうんうんうん、全部勉強して十分な提供ができるようにと思ってやってます。
このぐらいの 年寄るのでもキラキラなれますか、
ね、もちろん
どこどうしたらキラキラになりますか、ね、あのこれまではね熟女を超えてジャム女と呼ばれてるぐちゅぐちゅの
ぐちゅぐちゅなってるみたいなんです
どうすれば
いやいやどうすればいいですかね、
もう笑顔が素敵なんでね、うん、
まあ十分ね、
うん、でタクシー乗った時ね、うん、あのタクシーに乗った人から、うん、昔の知り合いで、うん、あんた老けたねって言われた
でしょ老けたねでしたっけ、ね、言ってたのあれでしたっけ、うん、あの元旦那の友達って言って
た、そう
びっくりしましたね、なんか
タクシー乗ってる
人だったでしょ、そうそうそう、タクシー乗って
る、なるほど
びっくりですよ、酔いが冷めたみたいな
せっかく
そうそうそうそういい気分で帰った
ということですね、うん、今年もですねあのバカ話も全開で、ラジオ東西見聞録進めてまいりたいと思います、次回はですね、1月23日またまた大分からですねお菓子の天才が登場です、知ってますか、
はい、うちのお客様です、
なんて方ですかね、
岩田文江さんと申
します、あ、ふみえちゃんまたねこの人も素敵なんですね、はい、ということで、はい、本日はありがとうございました、またあの遊びに来てください、
はい、はい、
ぜひ、ありがとうございました、
ありがとうございました、
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか、伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう、世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、詳しくはビジネスの軍師で検索。